皆さん、主の降誕おめでとうございます。中田神父にとっては初めて福江教会でクリスマスを迎えます。夜半のミサでは宿屋ではなく家畜小屋で生まれた救い主をしっかり持ち帰りたいと思います。朗読では次のように記されています。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。住民登録で自分の町に戻っていたヨセフでしたが、宿屋に恵まれませんでした。マリアのことを考えると、宿屋を見つけられなかったことはどんなにつらかったことでしょう。けれどもヨセフとマリア、もうすぐお生まれになるイエスに泊まる場所は与えられなかったのです。しかしイエスの誕生の場所は確保されました。布にくるんで貝羽桶に寝かせた。家畜小屋に誕生の場所が恵まれました。ここは人々でにぎわう真ん中ではなく、にぎやかな場所から少し離れた場所でした。私はこう考えます。神様の計画は人々でにぎわう真ん中ではなく、そこから少し離れた場所で始まっていくのです。救い主誕生の知らせがまず羊飼いに知らされました。羊飼いも家畜を飼っているので、人々の真ん中には住みません。家畜が少し離れた場所で飼われているように、羊飼いもにぎやかな場所から少し離れたところで暮らす人々です。救い主誕生はこのにぎやかな場所から少し離れた人にまず知らされたのでした。御降誕夜半の御座が示していることを私たちもよく考える必要があります。クリスマスがやってくる、そう言って世界中の人々が浮き足立っています。クリスマスの飾りを用意して準備しましたが、豪華なものは他にもあるでしょう。しかし私たちキリスト者は、そのにぎやかな場所から少し離れた場所に目を留めなければなりません。今日お集まりの皆さんの中には、それって私の人生と重なると考えている人もいるかもしれません。これまでにぎやかな場所からは少し離れた、あまり目立たない場所に置かれていた人もいるでしょう。自分の居場所がないまま、なんとかその日その日を暮らしてきた人もいるでしょう。そうしたにぎやかさから少し離れた人生だった人には、救い主の誕生は強く心を引きつけるはずです。イエスはあなたと同じようにして生まれてきました。にぎやかさから離れた場所、あなたのような人生だった人のすぐそばで生まれた。貝羽桶に眠る幼子は今それを全身で 伝えようとしているのです。福江教会で今御降誕のミサをしています。同じ時間に私たちよりも商店街は人が集まっているかもしれません。まあ大都会はなおさらでしょう。にぎわっているかもしれない。私たちはお生まれになった救い主をそのにぎやかな場所に探しに来たのではありません。そこから少し離れたこの聖堂に救い主を探しに来たのです。闇を照らす光を眩しい光に満ちた場所に探し求めに来たのではなく、他に頼る光もない私たちは静かな場所にその光を探しに来ました。そして暗闇を照らす唯一の光を見つけたのです。この光は私たちから決して奪われることのない光です。救い主誕生を正しい場所で確かめたので、喜びは私たちから決して奪われることはないのです。天使から救い主誕生を知らされた羊飼いは直ちにその姿を確かめに急ぎました。ただ今夜のこの夜半の朗読にはそのことは書かれていません。そう考えると、良い方に考えると、現代の私たちこそ救い主を最初に礼拝する人ではないでしょうか。私たちは降誕節のうちにいただいた喜びを、これからの降誕節の中でいただいた喜びを出会う人に届ける必要があります。にぎやかな場所から少し離れた人々は、私たちの受けた光、受けた喜びを今この時にも今の時代にも必要としているからです。